はい、それでは65ページの和歌を見てみましょう。夕川の巻で五条通りかかった時に光源氏に夕川が送った非常に有名な歌ですね。心宛てにそれかとぞ見る白露の光添えたる夕顔の花で、心宛てにっていうのは宛ずっぽうでって感じなんですね。で、宛随料でって訳してますが、心宛てにっていうのは宛ずっぽうにとか宛随料でって訳します。で、それかとぞのそれっていうのは源氏ですか、それっていうのはあの有名な源氏様ですかとお見受けいたしますと、とぞ見る、はい、宛ずっぽうですけども、それ有名な源氏様ですかと見ます、お見受けいたしますと。で、白露の光添えたる、白露が降りてきて、で光を増しているような、夕川の花を見て私そう思いますわっていう風な歌を読む。つまり源氏からすると、あの白い夕川を取ってこいとこれ光に命じたところ、中から出てきた道女がこの歌を添えて持ってきたんですね。で、書かれていたこの歌の中身は、あなた様はおそらく光源氏様ではございませんか。で、まあ私、白露が降りてきた夕顔の花を見ながら、美しい、それを見てあなた様が源氏だというふうにそう思うんですけど、いかがですかっていうところから、この女性の名前を夕顔というふうに言うことにしたんですね。で、まあ入試ポイントとしては、あの古今集の心宛てにおらばやおらむ初霜のおきいまどわせる白菊の花という非常に有名なね、これを下敷きにしてまして、で心宛てにっていうのは、まあ、宛てずっぽうですね。で、おらばやのところは未然形たすばですから、もしおるならばですね。おらばやのばやは、あのばやは死体の自己の願望ではなくて、未然形たすば、たす係女子のやなんですね。これ難しいですよ。ですから、おりたいって訳しちゃダメですよ。おらたすばたすやですから、もしおるならばおるだろうかみたいな感じなんですね。で、宛ずっぽうでもしおるならばおるのだろうか、初霜が降りてその白さでどれが花だかわからなくなっている白菊の花よ。で、霜が降りることを置くっていう話は前回もしましたね。置き惑わせるの置きが置くです。梅雨とか霜が降りることは置くっていうんですね。はい、ここではポイントいくつもありますが、あの心宛てにっていうのと、オラバヤのバヤはバタスヤですよ。ここはバヤ一語の終助詞じゃないですからね。願望の事故の終助詞で訳さないように、もし何々ならば何々だろうかと訳してくださいね。で、同じ未然形たすバヤですから、なかなか見分けは難しいですけども、この歌に関してはとにかくオラバヤはバとヤと切ると覚えておけばいいです。で、大抵普通のバヤはあの未然形たすバヤで事故の願望ですけど、まあ、こういう和歌の中で、しかもこういう有名なものであればもう覚えておいた方が得ですよね。はい、で、これを下敷きにした歌であると。そしてもちろん光添えたるの光は光源氏のことを指しているというところもそうですね。あなた光源氏じゃないでしょうか、夕顔の花そこに光が当たっているのを見て、私あなた様光源氏だと想像しますけどいかがでしょうかっていう歌を読んで送ったということです。